English is not as difficult as you think it is. 西澤ロイのスピードアップ English. 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 Hello everyone. Thanks for listening. こんにちは。English Doctor の西澤ロイです。私ロイが苦手な一人喋りに挑戦する番組スピードアップ English。はい、冗談ですよ、5月から本格的に番組がスタートしますが、4月の間はプレ放送ということで一人喋りにもちょっと挑戦しております。この番組はスキルアップイングリッシュと言います。皆さん英語のスキルアップがしたいですよね。でもそこで机に向かって勉強するのではなく、もっと幅広い形で楽しみながら英語に対するスキド、好きな度合いをアップさせることで、気づいた時には大幅に英語のスキルをアップさせてしまおうというバラエティ番組です。先月まで放送しておりました目指せスキドアップという番組で、今日から英語頭というコーナーをやっておりました。その総集編としてえりすぐりのバックナンバーを今月はお届けしております。で、今週はですね、動詞のイメージについて取り上げたシーズン4、そして英会話をテーマにしたシーズン5からエピソードを一つずつお聞きいただきます。なお、この放送を聞きながらぜひツイッターでつぶやいていただけたら嬉しいです。ハッシュタグスキド、カタカナでスキ、そして漢字で温度のド、ハッシュタグスキドをつけてつぶやいてください。番組の公式ツイッターでいいねやリツイートさせていただきます。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りします。
メタボだとモテないからランニングしてダイエットしてるんだよね。
プレッシャー感じるけどテンション上げてチャレンジします。
あなたが普段使っているカタカナの言葉を入り口にすると英語が面白くなり効率的に上達できます。知的生き方文庫、英語はカタカナから学びなさい、全国書店で好評発売中。まず以前放送していた西澤ロイの今日から英語頭シーズン4より35回目に放送した意味がたくさんあるのではないという回をお聞きいただきます。このシーズンでは英語ができるようになる上で重要な動詞に関して、そのイメージをつかむコツをお伝えし、その具体例として have と take について解説しました。このシーズンの一番最初に放送したイメージのつかみ方のコツについてお聞きいただきたいと思います。なお、私の他に2人出演者がいまして、まるっと空気をつかむ MC のまるちゃんこと丸山久美子さんと、ビジネス数学の専門家しんちゃんこと深澤慎太郎さんです。それではお聞きください。で、なんで動詞が大事かというと、英語の語順は基本的にすべて SV なんとかっていう順番なんです。要するに最初に主語が来て次に動詞が来るという語順なんですね、うん、日本語と比較すると分かりやすいんですけど、例えば、丸山さんは昨日渋谷でお蕎麦を食べましたって言ったら、はい、食べるって一番最後に出てくるんですよ、
はい、
でも英語だと最初に丸山ate みたいな感じでいきなり動詞を言わないといけないんですね。
うん、そうですね、そこが全然違うんですよね、
はい、だからその動詞がすごく大事なんです。なのでこれからの第4シーズンでは動詞のイメージを感じていただきたいなと思っております。
ほら来たよ。
その前に1個ですね、大事なポイントがあるんです。それはその感覚イメージをつかむその理解の仕方があって、そこにコツがあるので、そのコツを最初に今回お伝えしたいなと思うんですよ。
うん、ぜひ。
結構多くの方が誤解をしていて、例えば何かの単語とか動詞があった時にたくさんの意味があるって思ってる人が多いんですね。
たくさんの意味がある、一つの動詞に。
そうです。
あ、思ってます。
はい。
え、そんな意味いっぱいあるの、
うん、なんか、うん、
でたくさん意味あってそれを全部覚えなきゃいけないっていうふうに暗記してる人が多いんですよ、
うんうん、
でも僕が日頃言ってるのは、英語は暗記科目じゃなくて納得科目なんです、
うん、
なのでちょっとそこの誤解を解いていきたいんですね。
はい。
でそのためにちょっと薬から出してみたいなと。
はい、お願いします。
では今回の薬をお出しします。感覚のなる木。
金じゃなくて。
そうですそうです。
金のなる木は我が家にいっぱいありますよ。あの五円玉入れてさ、こう伸びるとさ、金のなる木って知らないですか。
知らないです
ね。じゃあ株分けてあげましょうか。
株？
お金のなる木分けてあげようか。いっぱいあるから、うち。
これ多分英語頭と関係ない会話ですよね。
まあまあまあ、でとにかく、いやでもまるちゃんがね今すごくいいこと言ってくれて、そう、金のなる木っていう表現があるじゃないですか、
うん、
で僕はその感覚のなる木っていうふうに今言ったんですけど、英語感覚っていうのは木みたいなところがあるんです。
え、今普通にへって言っちゃった。、
うん、
何
なんだろう。上に伸びるとか育つとか、
枝葉が広がる
っていうような、そんなニュアンスなのかな。
そうですね。でまず幹があって、
はい、
それと枝があるみたいな、はい、ちょっと2つに分けて捉える必要があるんです。
はい。
で幹というのはコアというか核となるような、そういう何かイメージがあって、そっから枝に広がっていくんですよ。でいろんな枝があって、そのいろんな枝を見てみんなたくさん意味があるって思ってるんですけど、
でも結局はそのコアの一つだけ、
コアにあるのその幹に、そう、一つなんか共通したイメージを持ってるんですよ。なのでちょっとまあ具体例があった方がいいと思うので、
うん、
remember という単語を例にして
なんだっけな
みたいなと思います。
なんだっけな、
remember。
はい、三つ意味があるというふうに言われてる単語です。
三つもありますか、 remember。
はい、ピンポン待ってますよ。
あ、ピンポンピンポン。
はい、しんちゃん、
じゃあ誰もがして、思い出す、
思い出す、正解。はい、あと2つ、
あと2つありますか、リメンバ
ー。あ、ピンポン、
まるちゃん、
メンバーチェンジ。
ん？
ん？入れ替え、クラス替え。
あ、リメンバー。
そう、
なるほどね。
だから俺と脳みそ違うんだよな。
ちょっとね、ちょっとね、
違う、なるほどなの、なるほど。
なんか発想の勉強にはなったけど、ちょっと、ね、今ちょっと違う、ごめんね。
あ、そう、リメンバー、
リメンバー
ではない。
うん、
あと何がありましたっけ。思
い出すとか、書けるんですか、すごいな。
リメンバー。
リメンバー。
まあ答え言っちゃいます。
はい。
一つ目、
忘れてる。
覚える。
あ、そっかそっか。
二つ目、覚えている。
覚えると覚えているは違う。
そうですね。覚えるというのは頭の中に入ること。覚えているというのは頭の中に入っていること。で、三つ目がしんちゃんの言ってくれた思い出す。
へえ、全然意味違う。
っていうふうに思うじゃないですか。
うん、
で、意味が違うから三つ暗記しちゃうのが、多くの方がやっちゃう間違いなんです。
はい。
そう、暗記してたと思います。だから今出てこなかったんですよね。
でそれは3本の枝で全然違う枝なんですけど、
はい、
その大元には共通の幹があるんです。
え、何
何だと思いますか。
つまり、
あ、来た、ピンポン。
はい、どうぞどうぞ。
記憶。
お、いいですね。
おお、
うん、おそうそうそう、そういう感じ
ぽいね。なんかそうっぽいね。
で記憶の中でも特にそのね、努力のいらない感じっていうのかな。
覚えちゃった感じ。
そう、自然と頭に入り、自然と覚えてて、自然と出てくるみたいな。僕はそれを脳みその浅いところっていうふうに表現するんですけど、まあその努力なく、その出し入れできるところにの記憶を使うのが remember なんですよ。
へ
ー、何の苦労もなく今も覚えてること。いっぱいありますよね、今もね、覚えてることなんて ね、
そうですね。
それがリメンバーである。
なんかそう、リメンバーミーってさっき言ったじゃないですか、うん、なんかそういう歌詞の恋愛の曲があったなっていうのを思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
だから今の話とすごい私の頭の中ではイコールになったのね、
うんうんうん、
恋愛のことってそんな覚えようと思わなくてももう覚えちゃってて、
うん、
かつ忘れられず、
うん、
別にズルズルするわけでもないけどいつでも思い起こせる記憶なので、
うん、
リメンバーっていう表現なのかなって今頭の中でカチッてきたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、だから私のことをちょくちょく思い出してねみたいな意味かもしれないし、
うん、
そういう時に使う。
そうですね。
あ、
だからこれ覚えてるとか、
あ、
ちょっとこれ覚えておいてねとか、私のこと覚えてますかとか。西澤ロイの今日から英語頭。 You have to get to like English first.
それ面白くないですか、その浅い脳みその浅いところに、うん、しまっておけるリメンバーだと思って聞いたら、相手にとったらすごい深いところじゃないと無理だったみたいな、そういうので、
うん、どういうこと、
意見の相違が起こったりもするのかな、
リメンバーの質が違って喧嘩するとか、そういうことをおっしゃってるんですか。
こっちは浅く、こっちは浅いものだと思う、簡単に覚えててもらってると思ってんだけど、向こうからしたら努力しないと覚えられないもんだったら、
まあ、
ノーリメンバーみたいな、
それはあるよね、
うん、だから政治家の記憶にございませんみたいな、あれってね、リメンバー使わないのよ、
あれは記憶しておくべきものみたいな感じ、
要するにね、もし政治家が I don't remember って言うと、浅いところに入ってませんってなんか変なわけ、記憶にございませんだから、もう深いところまで考えても、うん、いや出てこないですよって言わないといけないから、
確かに確かに、
そうすると違う単語で、うん、リコール再び呼ぶっていう風な、
へえ、リコールってそういう意味があるんですか、
そう、それは深いところから思い出すという意味があって、
へえ、
うん、だから政治家だったら I don't recall って言わないと決まんないわけ、ここで I don't remember って言うと、いやいや調べろよみたいな、
へえ、
浅いとこだからね、
浅いからね、
うん、
知らないで言っちゃうとなんか、うん、ね、
うん、間違えて伝わっちゃいますね、
だしあと覚える方もリメンバーするっていうのだと別に努力しないわけ、
へ、
でも努力して覚えようとするんだったらメモライズ、
へ、
うん、
メモリーのような、
うん、メモリーに入れる、うん、メモライズ、
メモライズ
みたいな単語があって、
深みが違うの、
そうそうそう、うん、とか努力とか、
努力っていうのがなんか一番分かりやすいかも ね、
脳に刻もうとするというか、
うんうん、意識して行う作業かどうか、
うん、そうそうそう、っていう違いもこの感覚で捉えることですごく分かりやすくなるわけですよ、
面白いでございます、
うん、感覚ですね、まさにね、
今なんか完全になんかリメンバー感じたな、
う
ん、
であとはまあ枝として一応3本あるので、まあ、その覚えるという意味なのか、覚えておくという意味なのか、思い出すという意味なのかで、まあ場面によって一応使い分けるんですけど、まあでも基本的にその脳の浅いところすぐに出てくる、そういうところを使ってる時に remember なんですよ。だからあとはそのまあ場面に合わせてちょっと使う練習とか、だから例えばこれ覚えといてねみたいなこう例文として練習してみるとかっていう練習をして、まあさらに身につけていただけたらなと思います。はい、お聞きいただきましたが、その多くの人がですね、動詞にはたくさんの意味があるっていうふうに勘違いしちゃってるんですよね。で、たくさん意味があるからそれを全部暗記しなきゃいけないって言って日本語を一個一個暗記してしまってるのは本当にもったいないんですよ。で、まあ、先ほどエピソードの中でお伝えしましたように、英語感覚っていうのは木みたいなもんなんです。まず幹があってですね、そこから枝に広がっていってるんですね。そういう感じでその動詞とか、まあ、前置詞とかもそうなんですけど、そういう言葉のイメージをつかむことができれば本当にですね、深く理解して、で使いこなすことにもつながりますので、ぜひですね、こういう捉え方をしてみていただけたらと思います。でもしですね、この辺に興味があって詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら、頑張らない英会話フレーズという本を僕出してますので、それをぜひ読んでみていただけたらと思います。ちょっとですね、一点告知をさせてください。英語の感覚って日本語とはかなり違うんで、なかなか理解できなくて、結果として日本語に訳して暗記してしまってる人が多いんです。でも英語のままですね、感覚的に掴むことができたら暗記って思いっきり減るんですよ。で、そしたら苦手意識もなくなりますし、楽に学べるし、楽しくなるし、いいことだらけなんです。でもその英語感覚の理解の仕方ってなかなか誰も教えてくれないんですね。そこでゴールデンウィークにちょっと特別な時間を作ろうと思います。題して、英語感覚付けスペシャルセミナー。まあ3日間ですね、英語感覚付けになれるというセミナーです。まあ英語付けっていう言葉はありますが、今回はですね、英語感覚付けになっていただこうと。5月3日から5日の3日間、東京都内で行います。で、時間はですね、9時半、朝の9時半から16時半まで、1日6時間みっちりと英語感覚付けになっていただく、そういう講座になっています。 で3日間全部もちろん参加していただいても大丈夫ですし、1日だけでもご参加いただけますので、気になった方はですね、まあ、詳しい場所とか詳細は西澤ロイの公式ホームページをご覧いただければと思います。イングリッシュドクターというキーワードで検索するとすぐに出てきます。このゴールデンウィークは英語漬けじゃなくて英語感覚漬けにぜひ一緒になりませんか。楽しく英語のスキルアップができるラジオ番組、スキドアップイングリッシュ、イングリッシュドクターの西澤ロイがお届けしています。続きまして、英会話について取り上げたシーズン5の前半より49回目に放送した、英語がスムーズに喋りやすくなる簡単なテクニック、大げさトークをご紹介した回をお聞きいただきます。このシーズン5の前半ではですね、英語私話せませんっていう人が多いので、そういう誤解を解くために、まあ、いろんな勘違いを解消したりですね、英語が話しやすくなるテクニックをご紹介したりしました。その中の一つ、大げさトークについて今回は聞いてみましょう。じゃあまずはお薬から、
よろしくお願いいたします。
今回の薬はこちら、大げさトーク。
ほう、大げさトーク、
わりかし得意だと思いますよ、ここ2人。
うん、まあそう、ね、
どんな大げさなトークかというのは、うん、ちょっとあれこれ説明するよりも、ちょっと実際に僕の方でやってみたいと思います。
ロイさんがやるんですか。
まずやります。
大丈夫ですか。
その後やっていただきますので。
大丈夫ですか。ロイさんあんまり大げさ得意じゃなさそうな気しますけど、大丈夫ですか。
謙虚ですからね。まあまあ聞こうじゃないか、
聞こうじゃないか、
聞こうじゃないか、
やってごらんよ、やってごらん。
まるちゃんしんちゃん聞いて、俺食べたんだ。
え
俺食べたのか。何を。
ラーメン。
ラーメン。
なんだ。
駅前でね。
なんだ。
はい、というのが大げさトークだったんですけど。
おお、まあ大げさだな。
笑っちゃったよ。
なんかね、こう入りとしてはもっとなんかすごいこと言うのかなと思いましたよ。
でもロイさん頑張ってた感じある。俺食べたんだ、
うん、俺食べたんだよ、
俺食べたんだ、うん、
でね、これ誰でもできるんです。ポイントは何かというと、英語の語順で主語が来て動詞が来てるだけなんですよ。
うん、
俺食べたんだ、
うん、なんか笑っちゃうのはどうすればいいですか。なんか面白くなっちゃう、俺食べたんだって言われた
ら。そう、だから日本語的には
面白くなっちゃったね今。
日本語的には大げさな言い方なんですよ、これって。
うん、
なのでちょっとですね、お二人にもやっていただこうかなと。どんな動詞でもいいので。
ピポン、
まるちゃん、
え、
私思ったんだ。
え、何思ったの。
え、ロイさんがそれ何、めっちゃさっきの面白かったって思った。
ありがとうございます。
イエーイ。あ
ー、そういうのでいいんですか。
う
ん、
そうそうそうそう、
ちょっと大げさに言えばいいってこと。
だからその私とか俺とか、その後に動詞をボンと言うと。
うん、ああ、なるほどなるほどなるほど。
うん、だから今マルちゃんは私思ったという。
ピ
ポン。あ、もう一回行く。はい、どうぞ。
あれ、これ得意だな、
ね、私ね、笑っちゃったの。
なんで。
深澤さんが今朝、うん、ロンリーガールの T シャツ着て、うん、なんか堂々と歩いてきたから変な人来たと思って笑っちゃった。
変な人って言うな。
だってそういうの着ないじゃん。
キャラ的にな。
キャラ的に。
あ、こんな感じでいいんですか。
はい、
あ、得意だ、これ得意だ私。
あ、そう。
じゃあしんちゃんどうぞ。
大げさに言えばいいのね。聞いて聞いて聞いて、俺生きてんだ。
なんでなんでなんで、どうして。
どうして、あのつつましく。あ、違うな。
嘘をつけ。ピポンピポンピポン、あなた嘘ついてる。
何、失礼なの。
つつましくないもん。
なんでよ、つつましくしね、こうひっそりと、まあ、
ちゃんとそれ
ひっそりと生きてるじゃないですか。
いや、ちゃんと俺生きてるひっそりとって言わないと。そこ、
俺生きてる。ひっそりと。これ英語の順番なんだよね、多分ね。
そうそうそうそう。
そういうことですよね、ロイ先生。
笑いが止まんない。
そういうことな
の。この会話は笑いが止まんない。
うん、大げさ。うん。
大げさっていうか何だろう。
でね、例えば だから日本語で俺食べたんだって言うとなんかすごいもの食べたのかなとか、うん、ついに食べたのかなとか、うんうん、そんな気がしちゃうじゃないですか、うん、
ね、ラーメンって言われてえってキツネにつままれた気分でしたよね。
そうそうそう、
でラーメンの話だったらそんな大げさに言わなくてもって、うん、
でも英語だとその語順が正しくて、うん、I ate ramen みたいに言うんですよ。
ほほ、
うん、
なので日本人としてはちょっと大げさなつもりで、うん、私何々したのとか何々するのみたいな感じで伝えてもらうと、うん、英語が喋りやすくなるんですよ。
今度その縛りで10分友達と会話してみようかな。
面白いと思います。
ルールめちゃくちゃ盛り上がりそう、
はい、なのでそれをちょっと具体的に練習してみてもらいたいなと思って例文を用意いたしました。1つ目、レストランで友達と一緒に昼食を食べた。
ピポッ、
じゃあまるちゃんやってみてください。
私ね食べたんだ。
おお、そうなの？何の？
お昼ご飯。
そうなんだ、うんうんうん、
友達と一緒にレストランで。
へー、
いかがでしょうか。
いいですね、いいですね、いいですね。そう、今の順番で私は、
やばい、私これ得意だ、得意、このパターン得意。
苦手だな、なんか。
でこれを、うん、じゃあ英語で言うとどうなるかというと、
まず私食べたんだ。
I ate、
お昼ご飯、
lunch、
友達と、
with my friends、
レストランで、
at a restaurant。
得意だな、これ得意だ、得意だ、来た来た来た来た来た来た。なんか今日静かじゃない？
いや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。
私ね、思ったんだ、今日静か、深澤先生。
そんなことないよなんか急になんか外人と喋ってるみたいな感じになってたよ
得意得意だこれ。いけるいける、
いける、いける。
2問目しんちゃんどうぞ。2問目しんちゃんどうぞ。
ほ
う、
じゃあ2問目、本屋で深澤大先生による新しい本を買った。
まあ、ピンポン、
まあ、ご自身にやっていただきましょう。
この T シャツを着て、このロンリガール T シャツを着て本屋さんに行って自分の本を買う、そのシーンですよね。
俺買ったんだ。
お、何を
新しい本、あ、深澤先生のね、本屋さんで。
あ、いいですね、いいですね。
こんな感じ俺もできるよ、
できる子、できる子、
俺もできるよ、
やればできる子。
丸山に負けないぞ丸山になんか負けないぞな、
はい、今のをもう一回いいですか、大先生。
俺買ったんだ。
英語で言うと I bought
新しい本、
A new book。
あ、深澤先生のね。
By 慎太郎深澤。
あ、本屋さんで。
At a bookstore。
いいよ、
もうこれ模範解答のまんまじゃない
そう、これがもう英語の語順になっちゃうんですよ。
面白い、面白い、ほう、これ超面白い。
何が？
逆さまに言うの、日本語の会話得意だ。
でちなみに今のね、日本語の会話も、
会話、日本語の、
そうそうそうそう。
あ、そう。
これ酔っ払ってやりたい。
酔っ払って。酔っ払ってときました。はい。三問目。
すごい。
収録の後に駅の近くでビールが飲みたい。
おお。
じゃあまるちゃん行っていただきましょう。
私飲みたい。
何を？
ビール。
どこで？
駅の近く。終わったら収録がいかがでしょうか。
すごいじゃん、
いいですね、いい
です
ね。
そういうことですね、
そういうことです、そういうことですね。
いかがでしょうか、
はい、じゃあもう一回今の日本をちょっと大げさに言ってもらいましょう。
私飲みたい。
I want to drink、
うん、ビール、
beer、
駅の近く、
near the station、
終わったら収録が、
after the recording。
終わったら収録があるとかすごいね、できるね。
まあな、
おえ俺のなんだけども、あ、でも本当にこの順番ですね。
そうなんですよ。
うん、
ね、なんでそんな冷静なんですか。
いや面白いですね、面白い。いや冷静じゃないよ、冷静じゃないよ。
本当に思ってる？
思ってるよ、
面白いって。
いやごめん、そんなに面白いか今なんかやたら面白がってますよこの人、はい、よかったね、
ハマった。
この大げさトークは思った以上のヒットというかですね、すごい好評だったんですよね。もうまるちゃんとしんちゃんもすごく盛り上がりましたし、リスナーさんたちにも思いのほか喜んでいただけました。なので、まあ、皆さんもよかったらこのテクニックを使ってですね、喋ってみていただけたらと思いますし、まあ、僕が次に英会話の本出すときには、このテクニックはきっと掲載されていると思います。 西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りしました。はい、ということでエンディングになりました。まあ、今まで3回お送りしてきたわけですけれども、まあ、あのしんちゃんとまるちゃんの2人がですね、だんだんこう前のめりになってくるというか、まあ、最初はこうなんか苦手だったのがそれが薄れてすごくやる気が出てきてる、なんかそういうのを改めて感じてなんかいいなって楽しいですね。はい、さて来週は、英会話を取り上げてシーズン5の後半からエピソードをもう一つご紹介したいと思います。このシーズン5の前半のところでもう英語が話せるっていうことに気づいてもらえたので、後半ではですね、実際に英語で表現してみる英作文チャレンジというのをですね、全8回かなお届けしました。その中の一つを流す予定です。そしてですね、5月以降のちょっとお話なんですけども、リスナーの皆さんにはこのラジオをただ聞いていただくのではなくて、英作文チャレンジにぜひ挑戦していただきたいと思っています。ですので来週放送する内容をぜひ聞き逃さないようにしてくださいね。さて、この番組には Twitter、アメブロ、Facebook ページがありますので、ぜひフォローやいいねをしていただけたら嬉しいです。特に Twitter に力を入れていきたいと思っています。また何か英語に関する質問ですとか、パーソナリティに対して聞きたいことなどがありましたら、 Twitter や Facebook などでぜひ送ってくださいね。それでは今週もお聞きくださりどうもありがとうございました。お届けしましたのはイングリッシュドクター西澤ロイでした。 Thanks a lot for listening and be sure to tune in next week. Bye bye!